新型コロナワクチン接種の予診票及び予診票の書き方について。新型コロナワクチン接種の予診票という用紙と予診票の書き方についてという用紙が送付されています。記入の際に特に気をつけていただきたいポイントをまとめておりますので、よくお聞きいただき、記入間違いや記入漏れがないようにお願い申し上げます。見開き用紙の左側が目次番号4でお伝えした予防接種済み証で、右側が接種券一体型予診票です。予診票の次にお伝えする項目すべてを必ず事前にご記入の上、接種会場に持参してください。予診票には次の項目を記入することになっています。住所、氏名、電話番号、生年月日、年齢、性別、診察前の体温。なお、住所、氏名、生年月日、性別はすでに印刷されていますので、正しく書かれているか確認してください。16歳から17歳で、保護者の同伴なしに接種する場合には、緊急連絡先、予診や接種の際に必ず連絡のつく電話番号を記入してください。診察前の体温は当日会場で測定します。質問事項、該当する内容にチェックしたり、必要事項を記入したり、あるいは記入済みの内容を確認した上で、はい、いいえのいずれかにチェックするようになっています。12項目あります。黒色のボールペンではっきりと記入してください。新型コロナワクチンの接種を受けたことがありますか？接種回数、何回と記入済み。前回の接種日、何年何月何日と記入済み。前回接種を受けた新型コロナワクチンの種類、記入済み。現時点で住民票のある市町村と接種券または右上の請求先に記載されている市町村は同じですか？接種券に記載されている市町村とは、この用紙の左側の新型コロナウイルスワクチン予防接種済み証臨時接種の住所欄に書かれた市町村名のことです。新型コロナワクチンの説明書を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか？この質問についてですが、目次番号3でお伝えした通り、この案内は令和5年7月25日時点での情報に基づいて作成しています。新型コロナワクチンの説明書は、国から明示され次第、宇治市のホームページに掲載するほか、健康づくり推進課の窓口や接種会場で入手できるようにする予定です。また、説明書を音訳した CD を後日お送りしますので、それを聞いた上でチェックをしてください。現在、何らかの病気にかかって、治療、投薬などを受けていますか？病名として、心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患、血が止まりにくい病気、免疫不全、毛細血管漏出症候群、その他。治療内容として、血をサラサラにする薬、その他が書かれています。こちらが、はいになる方は、事前にかかりつけ医の診察を受けるなど、できるだけワクチン接種の前までに医師に相談の上、接種会場にご来場ください。最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか？あった場合、その病名。今日体に具合が悪いところがありますか？ある場合、その症状。痙攣、引きつけを起こしたことがありますか？薬や食品などで重いアレルギー症状、アナフィラキシーなどを起こしたことがありますか？あった場合、薬、食品など原因になったもの。これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか？あった場合、その種類と症状。現在妊娠している可能性、生理が予定より遅れているなどはありますか？ または授乳中ですか？2週間以内に予防接種を受けましたか？受けた場合、その種類と受けた日。今日の予防接種について質問がありますか？質問事項は以上です。その下に医師記入欄があります。医師が問診、診察の結果、当日の接種が可能か、見合わせるかのどちらかにチェックをし、本人に対して接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について説明した上で、その医師が署名または記名押印するようになっています。その下に医療機関記入欄があります。時間外、休日、小児、6歳未満、予備1、予備2のいずれか該当する項目の先頭の丸を塗りつぶすようになっています。時間外に該当する場合は受付時間を記入します。これは医療機関が記入します。その下に新型コロナワクチン接種希望書という欄があります。ここには医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で接種を希望するかしないかにチェックをするとともに、この予診票が接種の安全性の確保を目的としていることを理解の上、この予診票が市町村、国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意するとして、非接種者または保護者が署名するようになっています。なお、自署、自分で署名ができない場合は、代筆者が署名し、代筆者氏名及び非接種者との続き柄を記載します。その場合、非接種者が16歳未満の場合は保護者が自署。成年非後見人の場合は本人または成年後見人が自署することになっています。予診票は接種日に忘れずに必ずご持参ください。